5. インフォメーション。住民税、市民税、県民税の申告のお知らせ、ほか4ページ。住民税、市民税、県民税の申告のお知らせ。申告は郵送が大変便利です。令和2年度の住民税は、令和元年中の所得をもとに、令和2年1月1日現在、新座市に居住している方や、市内に事務所、事業所などがある方に課税されます。住民税の申告は、税証明、国民健康保険税、保険料の軽減、医療費の自己負担限度額判定、引き下げなど、や国民年金、手当、福祉、保育などの関係で必要です。収入のなかった方も必ず申告してください。申告に必要な書類。申告する方本人のマイナンバーカード、お持ちでない方は通知カード及び運転免許証、健康保険証など、郵送はコピー。給与所得のある方、令和元年分の申告者本人の給与所得の源泉徴収票、原本。公的年金所得のある方、令和元年分の申告者本人の公的年金の源泉徴収票、原本。営業所得、農業所得、不動産所得のある方、収支内訳書。その他の収入、所得のある方、それらの収入及び必要経費などが分かる書類、原本。医療費控除を受ける方、令和元年分の医療費控除の明細書、医療を受けた方、病院、薬局ごとに医療費の合計を記載。セルフメディケーション税制、医療費控除の特例を受ける方、令和元年中に健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類。令和元年分セルフメディケーション税制の明細書。一定の取り組みとは、特定健康診査、メタボ検診、予防接種、定期健康診断、事業主検診、医療保険者が行う健康診査、人間ドックなど、市町村が実施するがん検診、生命保険料控除、地震保険料控除を受ける方、令和元年分の保険会社発行の控除証明書、原本、社会保険料控除、寄付金控除、雑損控除を受ける方、令和元年中に支払った金額がわかる証明書や領収書、原本、国民年金保険料の場合は、社会保険料、国民年金保険料、控除証明書、原本、社会保険料のうち、令和元年中に新座市に支払った国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料は、市役所会場で申告する場合は、支払い額の確認が可能なため、領収書などの証明書は不要。障害者控除を受ける方、障害者手帳、または市町村で交付する障害者控除認定書、郵送はコピー。勤労学生控除を受ける方、学生証または在学証明書、郵送はコピー。郵送での申告。申告書に必要書類、医療費控除の明細書、医療費控除を受ける方を添えて、市民税課、郵便番号 352-8623、伸び止め 1-1-1 へ。出張申告受付。受付時間、午前9時30分から正午。所得税の確定申告書は受付不可。出張申告の日程、会場。会場、合否の順です。北原集会所、中央公民館、2月4日火曜。栗原公民館、6日木曜。新座ふれあいの家、7日金曜。西堀新堀コミュニティセンター、東北コミュニティセンター、10日月曜。栄公民館、12日水曜。市役所会場での申告受付。2月17日月曜から3月16日月曜までの平日、及び2月24日月曜休日、3月1日日曜、午前9時から午後4時、開始前に番号札配布。初日から3日間と最終日までの3日間、毎週月曜日は非常に混雑します。場所、市役所本庁舎3階、301-302会議室。市役所会場での確定申告の受付。 給与所得、雑所得のうち年金及び経費の計上をしない報酬など、配当所得のうち負債の利子のないもの、一時所得のうち満期保険金のある方は所得税の確定申告ができます。ただし住宅ローン控除の適用を受ける最初の年度は税務署で確定申告をしてください。所得税の還付申告の方は本人名義預貯金の口座番号がわかるものを持参してください。あなたは申告が必要？不要？流れ図が2つあります。流れ図1、税務署に所得税の確定申告をする必要がある流れは次の2つです。1、スタート、1月1日から12月31日令和元年中までに収入がありましたか？はい。給与所得者の方は勤務先から市役所へ給与支払い報告書が提出されていますか？提出の有無については勤務先に確認してください。はい。主たる勤務先から受ける給与以外に給与、年金、配当、原稿料、報酬、不動産などの収入がありましたか？はい。主たる勤務先から受ける給与以外の給与収入と給与以外の所得の合計額が20万円を超えていますか？はい。税務署に所得税の確定申告をする必要があります。2、スタート、1月1日から12月31日令和元年中までに収入がありましたか？はい。給与所得者の方は勤務先から市役所へ給与支払い報告書が提出されていますか？提出の有無については勤務先に確認してください。給与所得以外の場合、いいえに進む。いいえ。令和元年中の合計所得が社会保険料控除や基礎控除などの所得控除の合計額を超えていますか？年末調整していない場合、年の途中で退職した方などは、はいに進む。はい。税務署に所得税の確定申告をする必要があります。ふるさと納税について、ふるさと納税のワンストップ特例を申請した方が確定申告または市民税・県民税の申告をする場合は、ワンストップ特例を申請した寄付金についても寄付金控除として申告書に記載し、領収書を申告書に添付しなければ寄付金控除による減額が受けられません。確定申告をした方は市民税・県民税申告は不要です。上場株式などの配当・株式譲渡について所得税と異なる課税方式を選択する場合は、合わせて住民税申告が必要です。市役所に市民税・県民税の申告をする必要がある流れは次の3つです。1、スタート、1月1日から12月31日令和元年中までに収入がありましたか？はい。給与所得者の方は勤務先から市役所へ給与支払い報告書が提出されていますか？提出の有無については勤務先に確認してください。はい。主たる勤務先から受ける給与以外に給与、年金、配当、原稿料、報酬、不動産などの収入がありましたか？はい。主たる勤務先から受ける給与以外の給与収入と給与以外の所得の合計額が20万円を超えていますか？いいえ。市役所に市民税・県民税の申告をする必要があります。2、スタート、1月1日から12月31日令和元年中までに収入がありましたか？はい。給与所得者の方は勤務先から市役所へ給与支払い報告書が提出されていますか？提出の有無については勤務先に確認してください。給与所得以外の場合、いいえに進む。いいえ。令和元年中の合計所得が社会保険料控除や基礎控除などの所得控除の合計額を超えていますか？給与所得者の方で年末調整済みの方は、いいえ。いいえ。 市役所に市民税・県民税の申告をする必要があります。3スタート。1月1日から12月31日、令和元年中までに収入がありましたか？遺族、障害年金、失業給付金、児童扶養手当などの非課税収入のみの場合はいいえに進む。いいえ。同一世帯のどなたかの扶養、配偶者控除、扶養控除、同一生計配偶者になっていますか？いいえ。市役所に市民税・県民税の申告をする必要があります。ふるさと納税について。ふるさと納税のワンストップ特例を申請した方が確定申告または市民税・県民税の申告をする場合は、ワンストップ特例を申請した寄付金についても寄付金控除として申告書に記載し、領収書を申告書に添付しなければ寄付金控除による減額が受けられません。市民税・県民税の申告は、税証明、国民健康保険税保険料の軽減措置、医療費の自己負担限度額判定引き下げなど、や国民年金、児童手当、福祉、保育関係などに必要な資料となりますので、収入のなかった方も必ず申告してください。申告不要の流れは次の2つです。1スタート。1月1日から12月31日、令和元年中までに収入がありましたか？いいえ。同一世帯のどなたかの扶養、配偶者控除、扶養控除、同一生計配偶者になっていますか？はい。申告は不要です。2スタート。1月1日から12月31日、令和元年中までに収入がありましたか？はい。給与所得者の方は、勤務先から市役所へ給与支払い報告書が提出されていますか？提出の有無については、勤務先に確認してください。はい。主たる勤務先から受ける給与以外に、給与、年金、配当、原稿料、報酬、不動産などの収入がありましたか？いいえ。申告は不要です。流れ図1、終わり。流れ図2。公的年金等の収入のある方、税務署に所得税の確定申告をする必要がある流れは次の2つです。1スタート。公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつそれ以外の所得金額が20万円以下ですか？はい。所得税の還付を受けるための確定申告をしますか？はい。税務署に所得税の確定申告をする必要があります。2. スタート。公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつそれ以外の所得金額が20万円以下ですか？いいえ。税務署に所得税の確定申告をする必要があります。ふるさと納税について。ふるさと納税のワンストップ特例を申請した方が確定申告または市民税・県民税の申告をする場合は、ワンストップ特例を申請した寄付金についても寄付金控除として申告書に記載し、領収書を申告書に添付しなければ寄付金控除による減額が受けられません。確定申告をした方は市民税・県民税申告は不要です。市役所に市民税・県民税の申告をする必要がある流れは次の3つです。1スタート。公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつそれ以外の所得金額が20万円以下ですか？はい。所得税の還付を受けるための確定申告をしますか？いいえ。令和元年中の合計所得が公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除と基礎控除を合わせた市民税・県民税の所得控除の合計額を超えていますか？はい。公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除内容に変更または追加がありますか？医療費控除、年金転引していない社会保険料。 年度の途中から後期高齢者医療制度に加入された方など、納付書や口座振替で納めていただいた後期高齢者医療保険料、国民健康保険税などは、ご自身での社会保険料控除の申告が必要です。生命保険料、地震保険料、扶養、家父控除など、はい。市役所に市民税・県民税の申告をする必要があります。2. スタート。公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつそれ以外の所得金額が20万円以下ですか？はい。所得税の還付を受けるための確定申告をしますか？いいえ。令和元年中の合計所得が公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除と、基礎控除を合わせた市民税・県民税の所得控除の合計額を超えていますか？いいえ。公的年金等以外の所得がありますか？はい。市役所に市民税・県民税の申告をする必要があります。3. スタート。公的年金等の収入額の合計額が400万円以下で、かつそれ以外の所得金額が20万円以下ですか？はい。所得税の還付を受けるための確定申告をしますか？いいえ。令和元年中の合計所得が公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除と基礎控除を合わせた市民税・県民税の所得控除の合計額を超えていますか？はい。公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除内容に変更または追加がありますか？医療費控除、年金天引きしていない社会保険料、生命保険料、地震保険料、扶養、家父控除など。いいえ。公的年金等以外の所得がありますか？はい。市役所に市民税・県民税の申告をする必要があります。ふるさと納税について。ふるさと納税のワンストップ特例を申請した方が確定申告または市民税・県民税の申告をする場合、ふるさと納税のワンストップ特例を申請した方が確定申告または市民税・県民税の申告をする場合は、ワンストップ特例を申請した寄付金についても寄付金控除として申告書に記載し、領収書を申告書に添付しなければ寄付金控除による減額が受けられません。申告不要の流れは次の2つです。1. スタート。公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつそれ以外の所得金額が20万円以下ですか？はい。所得税の還付を受けるための確定申告をしますか？いいえ。令和元年中の合計所得が公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除と基礎控除を合わせた市民税・県民税の所得控除の合計額を超えていますか？いいえ。公的年金等以外の所得がありますか？いいえ。申告は不要です。2. スタート。公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつそれ以外の所得金額が20万円以下ですか？はい。所得税の還付を受けるための確定申告をしますか？いいえ。令和元年中の合計所得が公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除と基礎控除を合わせた市民税・県民税の所得控除の合計額を超えていますか？はい。公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除内容に変更または追加がありますか？医療費控除、年金天引きしていない社会保険料、生命保険料、地震保険料、扶養、家父控除など。いいえ。公的年金等以外の所得がありますか？いいえ。申告は不要です。流れずに終わり。問い合わせ、市民税課4771118。市税などの納期、固定都市計画税4期、国民健康保険税8期、介護保険料8期、後期高齢者医療保険料8期、納期3月2日月曜。